それでは新約聖書ルカの福音書7章36節から50節をお読みいたします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思った。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います、と答えるとイエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は、この女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓についていた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。一言お祈りいたします。神様、ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。私たちのうちにまかれます御言葉の種が、豊かに実を結ぶことができますように導いてください。ひとときを見てに委ね、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。イエス・キリストの生涯を学んでおります。他の福音書から学ぶこともありますが、主にルカの福音書を通して学んできております。今日は7章の最後の方なんですが、7章の初めの方にはイエス様の言葉には権威があるということが記されています。死ぬほどの重病人でさえイエス様の言葉の権威によって癒された。また死んだ者に対して、青年よあなたに言う、起きなさいと言われると死人が生き返りました。イエス様はご自身が病を癒し死人を生き返らせ、また福音を伝えているのは 私が救い主である証であると宣言しておられます。ところが多くの人々が救い主が来たけど、救い主が来たというのに笛吹けど踊らずだったとイエス様は言われます。神様から使わされたバプテスマのヨハネが罪の悔い改めを迫っても、人々はそれを受け入れませんでした。また救い主が来られてもこの方を拒んだのです。特にパリサイ人、立法学者のことを主イエスは批判して言われています。パリサイ人は熱心な人々でした。さまざまな規定を守っていました。熱心に祈り断食しよく学びました。また人々への施しも熱心だったそうです。ところが彼らはバプテスマのヨハネも救い主も受け入れようとはしませんでした。罪人呼ばわりされている主税人たちでさえも悔い改めて、自分の罪を悔い改めて神の御心の道に歩み始めたというのに、パリサイ人、律法学者は自分たちに対する神の御心を拒んだと主イエスはおっしゃったのです。そんなパリサイ人たちの中にもイエス様に近づいてくる人たちはいました。イエス様と話をしてみたい、もう少し詳しく話を聞きたいと言って近づいてくる人たちがいました。今日お読みしました箇所で登場しますシモンという人物もそうです。当時のユダヤ人の間で一番多い男性の名前は何だったと思いますか？シモンです。聖書、新約聖書にですね、何人ものシモンという人が出てきます。女性の仲間で一番多かったのはマリアです。たくさんのマリアさんが新約聖書に出てきますね。まあ一生何発ぐらい投げたらマリアさんとシモンさんに当たったかは分かりませんけど、非常にポピュラーな名前でありました。ここではパリサイ人のシモンが登場してまいりまして、彼がイエス様を食事に招待し自分の家に招き入れたというんです。しかし敬意を払い礼を尽くした迎え方ではなかったようであります。当時のユダヤの習慣では家に入る前に足をきれいに洗います。と言いますのは当時サンダル履きですので、外を歩きますと当然のごとく足が汚れます。それでお客さんを招いた時にはホストの方が足を洗うための水を用意しました。もしも尊敬する先生や預言者が来たとなるならば、しもべに足を洗わせるということもありました。ところがシモンはイエス様を招いておきながら足を洗う水を出すことさえしませんでした。まだ当時の習慣では大切なお客さんを迎えると敬意を表す口づけをしたそうですけど、シモンはそれもしていません。そしてお客さんの頭を乾燥から守るためにオリーブ油を塗る習慣があったそうですけど、シモンはそれもしていません。シモンはイエス様を自分の家に招き入れましたけど、敬意を払い礼を尽くした迎え方をしていないんですね。シモンはイエス様を救い主としてお迎えしたわけでもなければ、本物の預言者として認めてお迎えしたわけでもなかったんです。むしろ人々が預言者だと騒ぎ立てているイエスが本物かどうか私が試してやろうとばかりの思いがあったのかもしれません。そのようなシモンの招きにさえイエス様は応えて、その家へと入り食卓に仕えたんです。イエス様はですね、全ての人の心をお見通しなんですね。 シモンがどういう思いで自分を招いているのかっていうのをもうすでにご存知なんですけど、それでもなおその招きに応じてイエス様はその家に入ってまいりました。そこに一人の女性が入ってきたというのです。町中の人々から罪深い女と言われている人物でした。彼女がイエス様の足のところに立ったのです。当時のユダヤ人たちは食事をするときに椅子に腰掛けて食事をしたのではありません。床に正座して座ったわけでもありません。寝そべって食事をしたんですね。こう左肘をですねつきまして、まあ、テーブルは顔の前にあるわけですね。当然足はテーブルから遠い方向にあるわけです。その足の方向にこの女性が立ったって言うんです。そしてその時彼女の目からは感謝の涙があふれてこぼれ落ち、イエス様の足を濡らしました。自分の目で濡れたイエス様の足を彼女は自分の髪の毛で拭いました。そして何度も何度もイエス様の足に口づけして、石膏の壺の中の香油を塗ったといいます。オリーブ油よりも高価な香油を彼女はイエス様の足に塗りました。彼女はイエス様に対して愛を示し、心からの敬意を払い、最高のおもてなしをしたのです。ところがそれを見ていたシモンは心の中で密かに言いました。もしイエスが本物の預言者であるならば、自分に触っている女が罪深いものであることがわかるだろう。イエス様はすぐにシモンが心密かに思っていることを見抜きました。イエス様は預言者以上の方です。まず第一に、イエス様は全てをお見通しで全てをご存知の方であります。シモンが心密かに思ったこともイエス様ははっきりとご存知でした。この女の人のことも誰よりもよくご存知の方でした。いや、イエス様は私たち一人一人のこともご存知の方です。今私たちが何を考えているのか。礼拝の時に今日の夕ご飯何しようかなって考えているのか。説教者は皆さんが何考えているか分かりません。でもイエス様はご存知。イエス様の前に心を隠すことができる人は誰もいません。またイエス様は私たちの過去も全てご存知であり、いや未来のことも全てご存知です。私たちの過去のつらい経験も悩み苦しみも全てご存知です。私たちがイエス様を信じた時に自分の数年後のことなど到底分かりませんでした。非常に新鮮な思いだったかもしれません。しかし数年後にとんでもない失敗をしてしまう。場合によってとんでもない大きな罪に陥ってしまう。そのことさえ私は気づいていませんでした。自分の弱さにも気づいていませんでした。しかしイエス様は全てを初めからご存知でありながら、私たちをそのまま受け止めてくださった。受け入れてくださったのです。このイエス様のもとに許しがあります。第二にイエス様が預言者以上の方であるというのは、イエス様が罪を許すことができる方だからです。どんなに偉大な預言者であっても罪を許すことはできませんでした。モーセは神の道からによってたくさんの奇跡を行いました。そして神様から律法を授かり、それを人々に与えました。しかし彼でさえ罪を許すことはできませんでした。預言者エリアはたくさんの奇跡を行い、 死んだ人を生き返らすということさえしました。それでもあのエリアでさえ罪を許すということはできないのです。なぜか、罪を許すことは神様にしかできないからです。ところがイエス様は罪を許すことのできる方であります。ですからイエス様が罪の許しを宣言されるときに、一緒に食卓についていきたい人々は、罪を許したりするこの人は一体誰だろうと心の中で言ったと記されています。当時のユダヤ人たちにとって本当に考えられないことだったんですね。これはどんな奇跡を行うよりも難しいことでした。しかしイエス様は罪を許すことができる方です。単に口先だけではありません。イエス様があなたの罪は許されてますとおっしゃるなら、その言葉通りあなたの罪は許されているのです。今日の箇所に登場しました女性はイエス様から罪を許される体験をしました。それまで彼女の心の中には葛藤があったことでしょう。これは悪いことだ、神の目に罪であると分かっていてもやめられない、これは良いことだから行わなければならないと分かっていながらできない、神様が望んでおられるように生きることができない、そんな中誰も罪の許しを与えることができない。しかしこの女性は初めて罪の許しを経験しました。イエス様と出会うことでイエス様から罪の許しを受けたのです。今日の聖書箇所に記されている出来事以前に、この女性はすでにイエス様と出会い、その時罪の許しを受けたと思われます。ただ聖書にはそのことの詳しいことは何も書いておりません。でも今日の箇所からこの女性がイエス様から罪の許しを受けたことを心の底から信じていたということが分かります。そのことの感謝にあふれる思いが彼女の行動となったのです。しかし彼女がイエス様から罪の許しを受けたのは決して彼女の行いによるのではありません。50節でイエス様があなたの信仰があなたを救ったのですとおっしゃっておられる通りです。彼女はイエス様を信じることによって罪の許しを確信したのです。自分の罪が許されていると信じることができたから、イエス様に対して心から愛を尽くした行動をしたのです。彼女の行動は彼女の感謝のあふれ、彼女の感謝の表れでした。イエス様は多く許された者がより多く愛しますということを一つの例え話をもって説明されています。41節42節もう一度読みします。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。500デナリ、50デナリというのは、当時のお金のその額ですね。しかしその当時のですね、この金額を現在の価値に換算することは単純ではありません。がしかし単純にしたいと思います。500デナリと というのは $50,000、 500万円です。50デナリというのは $5,000、 50万円です。どっちも大金ですから、返済するのはなかなか大変です。ところが金貸しは気前よく二人とも許してあげた。もう借金返さなくていい、全部帳消しにしてあげる、二人とも許されたというのです。その時二人のうちどっちが金貸しをより愛するようになるのかとイエス様は尋ねました。ひねって考えずにですね、単純に考えますと多く許された方です。シモンもそう答えました。当然の答えです。イエス様はそれと同じですとおっしゃいました。この女は自分は多くの罪を許されたと心から思うから、イエス様に対して多くの愛を示したのだと言います。47節で主イエスは次のように言われています。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。彼女が多く愛した、その結果として多くの罪が許されたという意味ではありません。先ほどの例え話を踏まえればわかることです。多く許されたからより多く愛したということです。私たちはどれほどイエス様を愛していることでしょうか。多く許されたと自覚する者はイエス様のことを多く愛します。しかし自分は少ししか許されてない、もともと真面目な人間だから大した罪を犯してないし、ちょっとしか許されてないと思う者は少ししか愛さない。罪の自覚の増し加わるところに神の許しの恵みも満ち溢れます。しかしたくさん罪を犯せばいいという話ではありません。もっともっと皆さん罪を犯せばイエス様の許しがもっと分かりますよということでは決してありません。東京の杉並教会の安倍太志牧師は次のように語っています。私たちに必要なことは自分がすでに十分な罪人であることをしっかり目を開いてみることです。私たちに足りないものはもっとたくさんの罪ではなく、神の御前に自分が本当は罪深いものであるという自覚であり認識です。私たちは自分を正直に振り返るべきです。むさぶる心、人の噂話や陰口を楽しむ心、すぐに怒って周りの人を傷つける言葉を発する自分、自分中心に世界が回っているかのような自己中心、また傲慢な態度や生活、自分の姿を正しく評価するなら、そういう罪だらけでどうしようもない醜い自分がイエス・キリストの尊い十字架の犠牲によって全く許され清められることができる、信仰を告白して後も 繰り返して罪を犯してしまう本当にどうしようもない自分を悲しみ、自分をキリストのもとに持っていくたびに新たに許される恵みに預かることができる。もしこのように自分を捉え、キリストに近づくなら、キリストがくださる罪の許しは、なんと私たちに慰め深く、また甘美なものでしょうか。そこからは必ず私たちの愛の応答が導かれるはずです。イエス様は罪人のために十字架につけられた、そのことを信じているかもしれません。しかしイエス様が私のために十字架につけられたと心から信じているでしょうか。イエス様の十字架をどれほど自分自身のものとして受け取っているかどうかというのが肝心要であります。日本の小説家三浦綾子さんは次のように語っています。たった一人の人間であっても、イエス様はそのたった一人、もしこの地球にたった一人私が生まれたとしても、その私のためにこのように十字架にかかりにおいでくださったのだと語っています。この世界に私一人しかいない、救いの対象は私一人だったとしても、イエス様はこのように来てくださって十字架につけられた。まさに私のためにイエス様は十字架につけられた。イエス様によって自分がどれだけの罪を許していただいたか、そのことを深く知れば知るほど私たちのイエス様への愛も変わってきます。私たちはどれほどその罪の許しをしっかりと受け止めていることでしょうか。私たちのイエス様への愛が変わっていくとき、私たちのイエス様への使い方、従い方も、従っていく姿勢もおのずと変わっていきます。そしてイエス様に従っていく姿勢が変わるとき、私たちの生き方そのものが変わっていきます。そしてそのことが私たちの人生の全てに関係してくることなのです。もう一度、イエス・キリストがから私が受けた罪の許し、その恵みの大きさ、そこに目が開かれていけるように祈り求めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い主よ、あなたの恵みは海よりも深く、天よりも高く、私に豊かに注がれました。私がまだあなたに背いている時に、まだ罪人であった時に、イエス・キリストはこの世に来てくださり、私の身代わりとなって、その命を十字架において捧げてくださいました。イエス様が命、ご自身の命に代えて、私たちに罪の許しを与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちはどれほどそれを自分自身のものとして受け取ってきたことでしょうか。イエス様は人類のために十字架につけられた。罪人を救うために十字架につけられたと信じていても、それがどんなに自分にとって必要であったかをどれほど自覚してきたことでしょう。 主よ、今私の霊の眼をもう一度開いてください。あなたの御霊によって私たちを探ってください。そして私たちがどんな罪をあなたから許されたかを、このような私たちを救うためにイエス様はその命を捨ててくださったことをはっきりと知ることができますように導いてください。集われました一人一人の上に豊かな祝福がありますよ。今日から始まります一週間の旅路も十字架の御旗を高く掲げて前進していくことができますようお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。